aj sare doruko to imi stemas. Kangai raranai hoto aj sare doru shoko sono mono des. Ma jesamono nanga sare da chitova tanaru, oshie yoremo. Yuitsu no sukui no michi des. Takara Yohane wa sono daichi no tegimi issho nana setsu ni, moshi kami ga hikare no nakane wa raruru youni watashi tachi mo, hikare no naka wa yunderu nara, watashi tachi wa tangai ni machiwari o tamochi, miko Yesu no chi wa supete no tsumi ga watashi tachi o kiyomemasu. Kore koso ga ii news nano dewa nai deshou ka. Miko no chi wa supete no tsumi ga watashi tachi o kiyomeru. Miko no chi. こそ が聖書の中心テーマです。イスラム教徒たちはコーランによると、神は子供を持っていないと言います。けども御子がなければ救いの道がない。なぜならばイエス様は、私は道そのものです。真理そのものです。私を通してでなければ誰も父のところに行くことができない。統一教会の原理講義の中で地という言葉は一回も出てきません。意味は統一教会の提供している救いとは偽物です。なぜなら人間の代わりに罪のないものが死ななければ罪の許しはありえないのです。私たちは聖書の事実を頭の中に蓄えている知識として知るだけでは十分ではない。生活の中にどうしてもその知識が満たされていかなければ日々を生活することができない。それほどに体験的に知らなければならないのです。主なる神のご計画とは一体何なのでしょうか。イエス様はヨハネでの6章の4節に次のように言われたのであります。6章4節、事実は私の父の御心は子を見て私を見て信ずる者が永遠の命を持つことです。永遠、良い行いをして一生懸命努力するものではない。信ずるものは、わかるものではない。信ずるものが永遠の命を持つ。けども、御心はそれだけではない。ガラテア書4章の中級説に、パウロはもうすでに、救われた人々に、主の恵みに預かるよ人々に書いたのです。4章中級説は、私の子供たちよ。あなた方のうちにキリストが形作られるまで私は再びあなた方のために海の苦しみをしている。結局パウロは苦しい、辛い。救われることだけで十分ではないからです。あなた方がキリストの形に作られなければならない。主のご目的は人間は皆救われて、そして神の御子である主イエス様に似たものとなることが、主の御姿に似せられていくことが、目的であります。一人一人は自分の、強い点、自分の弱い点を知っている。自分の一番弱い点も誰でも知っているなのではないでしょうか。そして私たちは、イエス様の御心にかなう勝利の生活を願い、それがために、祈りましたけど、結末は敗北に終わったことがあるかもしれない。どうしてでしょうか。誠の土台を持っていなかったせいなのでしょうか。聖書の知識を持っていなかったためでしょうか。確かに人間は皆多くの悩みや苦しみがあるけど、それに対して主の備えは、ご自分の一人子であられるイエス様です。イエス様こそ唯一の答えであります。 まあ、それはもう知ってると言われるかもしれない。けど、もしそれを本当の意味で知ってるなら、なぜ自分の力でまた頑張ってるなのでしょうか。自分の力で将来の生活を送ろうと努力するなのでしょうか。イエス様だけが将来の生活を送らせることができるのです。パウロは、自分の生活において価値得てあまりあると証ししたのです。また、ローマ書の8章37節、私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これがすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となると告白したのです。まあ、パウロは勝利の秘密を握っていました。それは、まあ、ガラテア書にある通り、我もはや生きるにあらず、キリスト我が内にあげて生きるなり、まあ、この勝利の秘訣をパウロは知っていたのです。全部読みましょうか。ガラテア書2章1節ですね。334ページです。信ずる者にとって最も大切な箇所の一つなのではないでしょうか。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身の捨てになった神の御子を信ずる信仰によっているのですと。かつてのサウロのことを考えれば、もう奇跡そのものです。イエス様を信ずる者を迫害した。彼は変わりました。私を愛し、私のためにご自身の捨てになった神の御子というようになったのです。まあ、多くの人々は悩んで、そして考えています。主はどうして私をこのようなお取り扱いの中にお入れになったなのでしょうか。私にはどうしてこんなに悩みがあり、苦しみがあるなのでしょうか。それは自分自身が死んで亡くなり、自分のうちにイエス様が生きておられるという誠の知識に達するように主ご自身が導いておられるのです。私たちは確かにいろいろな願いを持っていますけど、主はそれに応えますときに間違いなくイエス様を私たちにお示しになれます。その他のどのような方法もおとりになれません。確かに聖書は人間の過ち、わがまま、罪について多くのことを言っているのですけど、それだけではない。イエス様の流された血の力、また尊さについても多くのことを言っているのです。パウロは主に、まあ、ロマ書の中で利用法についてたくさん各種を記したのです。例えばロマ書3章の23節からちょっと読みましょうか。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができない。ただ、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに与えなしに義と認められるのです。神はキリストイエスをその血による、また信仰による、なための備え物として公にお示しになりました。それは、ご自分の義を表すためです。というのは、今までに犯されてきた罪を、神は忍耐をもって見逃しておられたからです。それは、今の時に、ご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、また、イエスを信ずる者を義とお認めになるためなのです。次の5章8節。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから、今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、 彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。私たちはキリストの血によって義とされた。義と認められた。永久的に受け入れられたと初代教会の人々は確信して証ししたのです。聖書の中で確かに罪の事実について多くのことを言っています。まあ、簡単にまとめると、罪の働きは3つです。第1番目、主なる神に対して隔ての壁ができた。ということ。第2番目、自分に対して利用者の呵責が主にとなったということ。そして3番目、神の敵である悪魔に対して訴えの根拠になってしまったのです。まず、主なる神に対して隔ての壁ができたのです。すなわち、最初の人であるアダムは、主なる神に対して不従順であったために、主なる神と人間との間に隔たりができてしまった。すなわち、不義が、罪が神と人間との間を隔てた。と聖書は言っています。まあ、イザヤ書の59章の2節を見ると次のように、まあ各所されています。1121ページになります。1121ページ。59章の2節ですね。あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪がミカを隠させ、聞いてくださらないようにしたのだとあります。したがって、主なる神は全人類はことごとく罪の下にあると言われます。まあ、ロマ書に戻りまして、3章の9節から見ると、はっきり確証されています。268ページです。まあ、主に、まあ、ロマ書を読むと分かります。まあ、パウロの書いた手紙ですけど、大体旧約聖書から引用された箇所は非常に多い。今の箇所もそうなんです。ロマ書3章の9節から、ではどうなのでしょう。私たちは他のものに勝っているのでしょうか。決してそうではありません。私たちは前にユダヤ人もギリシャ人もすべての人が罪の下にあると責めたのです。それは次のように書いてある通り、義人はいない、一人もいない。悟りのある人はいない、神を求む人はいない、すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなった、善を行う人はいない、一人もいない。罪によって主なる神に対して隔ての壁ができてしまった。だけではなく、第二番目、自分に対して利用者の呵責が主にとなってしまったのです。罪を犯し、主との間に隔てができたために人間には利用者の呵責が生じました。主なる神の霊、聖霊なる神が人の心に働くとき、全身類はことごとく罪の下にあることを悟り、自分は罪を犯したと認めるのです。法と息子の、まあ、告白は次のようなものでした。立って父のところに行ってこいよ。お父さん、私は手に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。まあ、罪の働きとは、今話したように、主なる神に対して隔ての壁ができた。自分に対して利用者の呵責が主にとなった。もう一つ、悪魔に対して訴えの根拠になってしまったのです。私たちは利用者の呵責を持っておりますが、悪魔はそれにつけ込み、人間に お前は罪を犯した。ダメな罪人だと言います。まあ、悪魔は訴えるものとして黙示録に書かれています。黙示録の中二章七節を見ると次のように書かれています。黙示録中二章の七節。その時、私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国とまた神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ起こされたからである。もちろんそこまでまだ言ってないんです。これは将来に対する予言の言葉です。まあ、前に言いましたように、主なる神も人間も悪魔も罪の事実を認めています。ですから、まあ、三つの事柄、すなわち主なる神に対する罪、良心の呵責、そして悪魔の訴えを解決することが必要であり大切です。けど一体どうしたらこの三つの問題を解決することができるなのでしょうか。先に言いましたように、人間のあるいは困難、あるいは